タイムキーパ
とか絡めていいんじゃない。
感じだったと思うんですけど、現代はやっぱりそういうインターネットとかガイドブックとかどんどん出てきていて、見ただけでもなんか行った気分になるっていう、この前も多分話に出てたと思うんですけど、そういう感じで多分なんだろう、冒険心をかき立てるようなものがちょっとなくなっているのかなっていうふうに私もちょっと感じました、
はい。このシンパンルームのエネルギー化粧のテーマは、ここ会社が提供する、メディアが提供する旅行と学生が求める旅行の違いについて話しようかなと思ってて、今このテーマで考えたら、そのみんなに見られてる人のこのなんかメディアの違いは、苦労して出稼ぎに行って、そこでなんか達成感とかそういうのを見ながら旅行するっていうのがあったと思うんですけど、もうメディアとかで簡単になってて達成感とか得られないっていうのが魅力がなくなってきたのかなと思います。
まとめるっていうか、ちょっと、多分答えはそんなはっきり見つかるんだろうと思うんですけど、やっぱり昔と違ってメディアが発達したから、こうなんだろう、未知のものとかそういうなんだろう、達成感とかを求めて多分行くっていうことがあったと思うんですけど、今はなんかそういうものがちょっと、そういう魅力が足りないっていう部分があったりとか、体験型とか見るが中心になっちゃって、見るとか買うとか食べるとかそういうのが中心になっちゃって、なんかいろんな体験型とかそういうのもやっぱり減ってきているのではないかというのが多分まとめになるんじゃないかなというふうに思います。はい、次行きます。次、62ページの節約旅行という思想というところで、この小田さんの本の元になったのがアーサー・フローマーのガイドブックで、ヨーロッパ1日5ドルの旅という本です。でこの本では節約旅行という旅行スタイルの明確な提案や名所紹介により、その方法と魅力について語られています。でこの節約旅行っていうのは、旅先の日常を体験する手段というふうに言って、書かれていて、でこれは節約旅行は貧乏旅行とは違うというふうに書かれています。でそれが貧乏旅行っていうのは低予算に抑えるバックパッカー型の旅行という感じ で節約旅行はさっき言った日常生活に溶け込むっていうことを重視しているので、何でもかんでも安いもので済ますとかそういうことではないということだと私は捉えました。でこの私は質問として挙げるのは、貧乏旅行と節約旅行っていうのをどっちに魅力を感じますかっていうの で多分、貧乏旅行っていうのが今バックパッカーとかが増えているので、多分なんかそっちの方を低予算とかイメージすると思うんですけど、私この本読んで節約旅行っていうのをなんか逆に新しいなっていう風に感じて、なんかあまりそういう視点、なんか安く抑えるっていうとどうしてもなんか何でも安いものっていう風になっちゃって、先々の日常生活に溶け込んでなんか現地の人と同じものを食べるとかそういうなんか考えとかとはまた違うと思うんですけど、それとその視点から考えて貧乏旅行と節約旅行だったらどちらに皆さんは魅力を感じますか。お願いします。
節約旅行の意義というか、現地の人と生活をするという観点で見ると、私はお土産物屋さんとかに行くよりも現地のスーパーの方が最近楽しいなって思っていて、最初はお土産物屋に戻ったんだけど、慣れてくるというか、会を重ねるごとにやっぱスーパーの方がその
日常生活に溶け込むって言っても、なんか、なんだろう、どこまでとか、なんか、手段、交通手段とか、なんだろう、食べる場所とか、なんかそういうのも、なんというか、情報を得るっていうのも、なんか、ガイドブックとかやっぱり参考にするとどうしても違ってくると思うし、やっぱりそういうの現地の人とかに直接聞いたりしないとわからないことだと思うし、なんだろう、確かにはっきりこう分けるっていうのは私もちょっと難しいなと思って、でもなんかやっぱり貧乏旅行はバックパッカーみたいな感じだから、なんだろう、でなんか移動手段も多分きっと同じものをずっと使うと思うし、一番安いものを選んで、で泊まるところも多分一番安いところをずっと使うと思うし、でも多分節約旅行になると、なんだろう、この人たちはここに行くときこれが一番使いやすいからこの移動手段で行くとか、そういう風に多分選んでやってるんだろうなっていうのを私は考えました。はい。
そこで生活をすること、楽しむことではなくて、その1日、ちょっとそれはだからフロンマードとそこは重なるんですけど、1日いくらでいかに安く済ますかっていうね、そこがもうともかく勝負なんですよ。で、いかに長くいるかっていうことですよね。そういうなんか目的の違いみたいなものがあって、それはどちらかというと多分ハッチ型みたいなところになると思うんですけども、で今着地型観光を目指すみたいなことがよく言われますよね。で、まあそんなようなですね、ところがこのなんですか、ね、今浜野さんの言ったところの生活旅行、あ節約旅行、66ページですかね、66ページの最初のところの最後ですね、旅先の日常生活というところですかね、そんな風になりますね。はい、じゃあお願いします。
はい、次に、72ページからの歩くことの価値観、変化というところに移りたいと思います。ここの章は比較的に内容的には分かりやすいかなと思ったので、あんまり説明書いてなくて、ざっくりこんな感じで、歩く旅とはできるだけ旅先の日常生活に溶け込む旅であって、異文化に身を出し他者と交流するための旅であって、例えば現地の交通機関を使ったり、なるべく自分の身体を当日に溶け込ませるという旅がこの章では歩く旅とされていて、この歩く旅の反対におけるものとして団体旅行の貸し切りバスの旅が書かれています。でなると言い過ぎな感じもするんですけど、海外の土地を利用する日本っていうパリだったり、日本での生活の延長っていう表現がされています。でここではその歩く旅っていうちょっとか魅力を書いているので、そこから3つの質問を考えました。でまず1つ目の質問なんですけど、例えばあなたはフランスに行こうと思っています。でさて歩く旅と貸し切りバスの旅どっちで行きますかっていう質問です。なんでフランスかっていうと、なんか最初はインドとか一緒と思ったんですけど、インドっていうとちょっと危ないから偏った意見になっちゃったんで、みんな多分歩く旅がしたいけど貸し切りバスの旅とか安全志向に走っちゃうと思ったんでやめました。でフランスっていうのはヨーロッパでちょっと比較的なんかこう都市だし、文化も発展してるし、安全かって言われるインドよりかは安心できると思うんですけど、フランスって英語が通じないって言われたりするから、そんな環境の中でみんながどっちを選ぶのかなって疑問に思ったので、この質問を投げかけたいと思います。でこの時に一応お金の面と時間の面はあまり気にせずに、どっちを取りますかっていうので考えてください。じゃあまず、歩く旅がしたいと思う人手を挙げてもらいますか。 一応貸し切りますお二人。それでも片寄るんですね。それで歩く旅を選んだ理由っていうのと、そのフランスに限らず歩く旅と貸し切りバスの旅っていうののデメリットをみんなが思うところで教えてもらいたいと思います。でその中で両者の見えてくるものの違いっていうのがあったら教えてください。何か意見がある人はいますか。歩く旅がいいっていう理由をお願い
します。目的地まで行くのはバスでもいいんでしょ。目的地を回るのが歩くのか貸し切りバスなのかってことだよね。
そうです。団体旅行の完全時間が決まったやつに乗るのか自分で交通機関を使って足歩くのかっていう。
え、デメリットだっけ。
デメリットとかどっちでもいいんですけど、理由とか感じることがあれば、何を見たいから歩きたいに行くとかそういう理由で大丈夫。
貸し切りバスはやっぱり効率よくたくさんの場所を回れるよね。 前のさ山手線一周を歩くはあれはどっちなの？
あれも歩くたんじゃないですか。
本当？
あ、でも先生が全部やってくれたからか。
あれ一応ガイドいたじゃん、うん、
でも山手線に乗る一周より歩いた一周の方がいろいろ感じられるじゃ
ない。そういう意味での歩くなんだ。
私はそう感じます。
だから観光バスツアー的な歩く旅もあるってことだよね。でそうだったらきっと横丁は安心だよね。
スケルトンバッケで両方見ました
か。多分これ2個で分かれるものじゃなくてこの中間にもあると思うし、これこれが言ったようにその日によって違う形だったりとか、多分今の旅行の形態はたくさんあると思うんですけど、簡単に言うならばこの2つかなと思ったのを挙げてみて、
もう1個あるのね。
まだ2つが質問。
あ、そちょっともうゲスト入れるけど、もうちょっと待っててもらって、中で待っててもらってやってもらうから、ちょっと待って。
例えばみんながその歩く旅がしたいけど、時間とかお金の面だったら、そのバックパッカーだとか完全な歩く旅が難しい環境にあると思うんですよ。でみんなも前回バックパッカーしたことありますかっていう質問に対して全然なかったので。その団体旅行の貸し切りバスの旅はそのできない環境の中でみんなが選んじゃうと思うんですよ、必然的に。その
じゃあ続けていい、はい、
その貸し切りバスの旅をするとして、その中で現地の日常の生活をどれくらい感じることができると思いますかっていう疑問と、例えばその団体旅行の貸し切りバスの旅の中で、例えば半日観光自由時間があります。だとしたらその半日でどれほど日常を自分たちは感じることができるかっていうのをすごい疑問に思って、多分日常っていうのが曖昧な表現なんですけど、こっちの質問に答えが出ないかなと思ったので、下の方でまた例えば私がアメリカに行きたいですって言った場合に、アメリカにはちょっと時間の関係とかで貸し切りバスの旅を使うことになりました。でその貸し切りバスの旅の中で、私はどうしても人との交流をしたりとか、なるべく日常を感じたいって思った時に、どういう観点からアメリカを見たり、どこに注意したり、何に行けば日常生活を感じることができると思いますかっていうことで、私にアドバイスをしてほしいんですよ。わかりますかね。例えばこれはこの点に注目すれば日常を見れるんじゃないとか、ここに行けば日常行為じゃないみたいなことを何かあれば教えてもらいた
いんですよ。全然どこなの、まあ、この中で貸し切りバスが動く日本、移動する日本みたいな、うん、でこの時の貸し切りバスっていうのは日本人しか乗ってないです
よね。そう、日本人が本当に団体旅行の設定で、多分その中で私たちは日常か、次の若者の旅行ばかりで魅力として日常の生活だったり交流をしたいって言ってるじゃないですか。でもその中で一般的な常識としてはやっぱりバックパッカーがなかなか普及してないし、貸し切りバスが多い中で、そんな環境の中でその楽しさだったりをどう得れるかっていうのをすごい疑問に思ったんです。そこで何か意見だったり解決策があればみんなの意見を聞きたいなと思って、この質問にしてみました。
やっぱスーパーマーケットはいいと思う。
やっぱそのスーパーマーケットはやっぱ私たちがいつも好きだし、さっきあったように日常生活を感じられるっていうのがあると思うんですけど、あと他に例えば人と人との交流、現地との交流があったりするときに、例えばなんか積極的に話しかけるだとか、なんかそういう具体的に簡単に言うので、何か他にあったら教えてください。チェーン店、その時ならではのチェーン店。
いや、日本にもあるよね、最低
限とか。ああ、それ ります。
公園ですか。
あ、公園か。
あそこは本当になんか多分自分生活してる人がランニングしたりとか多分する機会する場所だと思うし、なんか一番日常生活かなって感じなんですけど。
なるほど。ありがとうございます。はい。あ、テレビですか。はい。例えば日本の音楽をアイポッドでずっと聴くんじゃなくて、なるべく現地の曲を聴くとか、テレビも MC じゃなくてそういうところとか、
なんか
支援とか。最後に質問があと1回ですけど、逆の立場で考えるときに、もしも外国人が日本の歩く旅をした場合って、例えばここでいう公共交通機関だとか、ここでは食堂に行けと書いてあるんですけど、食堂の人にイメージしづらいなと思ったので、ここでは居酒屋にしました、バタミとかそういうとこですよね、日本人が行くとことか、人々だったり日用品店に行った場合、その外国人にとって日本っていうのは歩く旅をしやすい環境にあると思いますかっていう疑問と、あと今中国人のインバウンドが増えてる中で、銀座のショッピングがあるじゃないですか。その銀座のショッピングっていうのは中国人にとって日本の日常生活を味わってるっていうふうに捉えることができますかっていう疑問です。分かるかな。
しやすいとは言いにくいんじゃないか。やっぱり日本語を学んで日本に来るっていう人はやっぱりまだ存在しないんじゃないかなと思うんですよ。
はい。
最近よく思うんですけど、まあ、絵
理由が一つあって、昔はその日本にとっての外国人にとっての文化っていうのがやっぱお寺とか舞妓さんとかだと思ったんですよ。舞妓さんって絶対に貴重でもないし、私たちから見てもわけわかんないこういうものなのに、それを日本と思われちゃうのもどうかなと思ってて、でもちょっと今最近になって少しでもその舞妓さんとか寺とかが日本っていうよりかはショッピングとか銀座とかの方が以前よりかは日常生活に近づいてきてないかなと思ったので、この質問をしてみたんですけど、その中でもやっぱりちょっと日常じゃないと思うんだったらやっぱ日常じゃないのかなっていうことは思いますし、やっぱスーパーとかにも中国人いないですよね、ということとか。だからそしたらこの方じゃないですけど日本はどうなんだろうっていうのがすごい疑問に思ったんで、今日はこんな質問をしてみました。
はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、すみません、お待たせしました。あの今日はあのホワイトベアファミリーのですね、本蔵社長とですね、それからあの管理部の、大草さんにですね、お越しいただいて、と申しますのは、あの皆さんの先輩のですね、大草さんがですね、あのこちらから内定をいただいていて、まあ、実は他にも受けた人はいるんですけれども、それはともかくとして、引き継ぎいただいておりまして、で他にもですね、立教大学観光学部、まあ、立教大学全体でですね、何人か、働いている先輩もいるということで、今ちょうど11月の初めからですね、就職活動を皆さん始めているわけですけれども、今日はこういう機会をいただいたんで、まずちょっとお話をしていただいて、その後なんかこう質疑があればですね、全体で、まあ、質疑をの時間をとって、でその後ちょっと部屋は用意してありますので、個別にお話をされたい方がおられればですね、近藤様たちのお時間の許す範囲で結構なんですけども、ちょっとお話を伺うと、そういうふうな順番でよろしくお願いします。
何くらいお話しますか。
ですね、冒頭そうですね、まあ、3、40分は取れますので、はい、はい、結構です。どうぞ。はい。
じゃあ、今ご紹介をいただきました、ホワイトベアファミリーの近藤と申します。こちらにも座っておられるので、座ったままお話しさせていただきます。女性が多いのにまず入院いたしました。我が社もですね、面接をさせてもらうというか、会社案内や会社説明会をすると、もう圧倒的に女性が来られるんですね。なので、男性諸君にもっと頑張ってほしいなと思いながらも、最近の女性はすごく優秀なので、今日は楽しみにしてやってまいりました。立教大学さんというのは私の自分の初めてなんですが、昔から の, そのホテルの、学科というか部門というか講座があるというのがすごく有名ですよね。だから、私は学生の時に今の会社の前身の、ツアービジネスを始めて、今年54歳だから約30年ちょっとぐらいその頃から、立教でホテル の学科があるらしいということで、まあ、憧れというかですね、ホテルだけを教えている大学があるんだということですごく興味を持っていました。で今はまさに先生からご紹介したように今年、森岡さんが我が社に来てくれるということで 点だなというふうに思っています。いくつか、まあ、あんまり時間がないようなお話をさせて始めさせていただくと、私はその観光業っていうのはね、すごくその素晴らしい業種だと実は思うんです。どういうことかというと、少し我々自身の話をさせてもらうと、我が社はもともと学生の、私が学生の時に、スキーバスを仕立てて信州へスキーツアーに行ってですね、そこでスキーを教えて、いわゆるまあアルバイト帰りにしてたということを、まあ、サークルというよりはその学生ビジネスとして始めたんですね。で、一冬に今1000人2000人という学生が学生を集めて信州へ連れて行って、それで、まあ、アルバイト代わりにしてたということなんですけども、当時ですね、私がこれやろうよと大学1年の時に始めて、大学3年生4年生の頃にはそれを手伝ってくれるメンバーが120名から150名ぐらいいたんです。で、皆さん方が属してるサークルは、まあ、1つ属してたり2つ3つ属してる方もたくさんいると思うけども、その時の120名とか150名というのは名前だけのメンバーじゃなくて、全員がチラシを持ってお客さんを集めてスキーツアーに参加をして手伝ってくれる、いわゆるアクティブなメンバーが120人から150人いたんです。で、そのメンバーを、まあ、シーズンオフには何回も何回もミーティングをしたりパーティーをしたり飲み会をしたり打ち合わせをして冬に向かって準備をして、ツアーを、まあ、バス単位で言っても、50台、まあ、シーズンで50台から100台ぐらい出すんですね。で、何が言いたいかというと、その観光っていうのはすごく手間がかかりますよね。で、人が人を世話をするので、旅行を組み立てようと思ってもホテルで宿泊のケアをしようと思ってもすごく人の手間がかかるんです。で、これは学問的に言えば労働集約型産業ということになるんでしょうが、その一人で例えば我々旅行業をやってるわけなんですけども、一人で取り扱いができる、まあ、旅行の売り上げといいますか取り扱い額っていうのは大体いくら頑張っても平均すると一人で1億円ぐらいなんです。年間ね、1年間で一人で10億も20億ものお客さんの取り扱いってこれは物理的に不可能なんですよ。まあ、ある一部の航空券の発券だけやってるとか、いうことでないかそうかもわからないけども、カウンターなり電話なりメールでお客さんの要望を聞いてホテル、旅行を手配するという ってるわけですよね。いかに感動していただくかということを売ってるわけなんです。いわゆるよく観光業、旅行業というのは平和産業だというふうに言われます。で、ここにはね、要するにお客さんにストレートに感動を売ってる。で、それに関わる人間は、たくさんの人間で関わらないと、当然一人二人でできるビジネスもあります。我が社は旅行業の部門だけでもですね、今取り扱いが115億円ぐらいの旅行の取り扱いをしている、そんなに大きな会社じゃないです。取り扱いのランキングといえば、業界の中で100番以内にも入るか入らないぐらいだと思うんですが、それでも115億の扱いをしているのに120名ぐらいの社員が全国でいます。まあ、ホテルの部門とかもあるので、それらを伸びると250人ぐらいになっちゃうんですが、旅行だけで120人ぐらいの人間がいるわけなんですね。で、私はその2つのことがまず非常に素晴らしいと思ってるんですね。で、どうしてかというと、これは経済学的に言えばですね、120億の売り上げを作るために120人の人間を、まあ、養っている、会社として養っているというか養っているわけですよね。で、その中でも我々がお客様を集めて、国内は沖縄とか北海道、海外はアジアであったり、バリであったりに送客することによって、ホテルも潤うし、当然交通機関も潤うし、その他の関連の土産物屋さんであるとか、いろんなオプショナルカーを提供している会社も潤うし、裾野がすごく広いわけですよね。だから経済効果が広い。言い方を変えればね、これたくさんのその幸せというか、たくさんのその喜びをそのたくさんの人に分け与えているビジネスじゃないかなと思うんです。で、保険や金融を悪く言うつもりではないんですけども、一人が儲けて、一つの会社が儲けて、一人が儲けて、いい目をするというような図式には反抗はならないんですね。だから反面それを逆に言うと、旅行業は儲からない、観光というのは儲からないというふうによく言われるんです。実は私も、そういうことを考えずにですね、もともと学生の時にスキーが好きで、本当に仲間を通じてね、みんなにスキーに行ってもらって喜んでほしいということをだけでやってたんですね。実は俺は余談ですが、その時が一番儲かりました。大学を卒業して2年ぐらいフリーターというか、就職もせずに自分でやってたんですけども、ここだけの話、その時には、税務署の高額所得ランキングにも載ったんです。まあ、昔は少しで載ったからね。で、だけど会社を作って会社にすると、全然儲からなくなりました。で、それは、多分だけど、儲けないといけないと、社員に給料を払わないといけない、ボーナスを払わないといけないと思うと、儲からないのね、市場が。そうじゃなくて、お客さんに本当に喜んでもらおうというふうに思ってやってたことは、結果として結構儲かったんですよ。だけど、会社を作って、旅行業っていうのはどうしてこんなに儲からないんだろうと、よく 10% の利益とか言われますが、今は 10% もない会社があったり、ちなみに我が社は 15% ぐらいの粗利を確保しているものの、なかなか儲けられないんです。で、これもっと儲かる商売たくさんあるよねと、他にいっぱい儲かる商売で今あるよねというふうに思って今までやってきたんですが、最近はやっぱそうじゃないよねと。確かに儲からないかもわからないけども、人をたくさん使って、なおかつその下に関連する会社に、関連する会社もだからたくさん人を使っているわけですよ。ホテルにしても旅館にしても、たくさん人を使ってみんな観光関係はビジネスをしていると。で、その方々にも、潤う一つにもなっているし、やっぱり社会を始めるのは非常に高いんじゃないかなというふうに思うんです。 客様に喜びを与える、お客様に反抗してもらおうと思ってやってるわけでしょ。まあそうじゃない会社もあるんですよ。とりあえず儲けや祝いという会社もあるんだけども、だけど私は30年間旅行業をやってきて、旅行とか観光をやってるに やってる人間にですね、根っから悪い人間というのは多分いないと思います。そのまあ非常に言い方悪いけども、金融であるとか産金業界であるとかいう業界と不動産業界とか比べるとね、はるかにいい人が私は多いと思うんですよね。だって動機がですね、そうでしょ、あなた方も観光業に、就職しようと思う限りはやっぱり私は儲けないというよりは、旅なりその観光なり通じて本当にお客さんに喜んでほしい、お客さんに感動してほしい。我々の会社 あのコンセプトはハッピーメモリーっていうことを商品を作る上でのコンセプトにしてるんですが、一生の中で本当にあの時は良かったねというような思い出を作ってほしいというのが、まあ、我々商品作りのコンセプトなんだけども、そういうふうに思って旅行なり観光工業には入ってくる人がやっぱ多いと思うんですよ。だから、そんなに悪い人間はいない。逆に言うとビジネスとしてはいい思いをしてもらおうということだけで儲けるのを忘れちゃって、会社としては潰れる会社がたくさんあったりというようなこともあるのかも分かります。だけど観光業に入ってですね、まあ、皆さん方もしそこの観光業で5年10年ビジネスになっていくということになればですね、次はどういうことになってくるかというと、私も話しているようにたくさんの人がいますから、宿泊にしても旅行にしてもたくさんの人がいますから、その人をマネジメントしていくということが必ず必要になってきます。ホテルに入っても旅行業に入っても自分の経験ができて、ある程度スキルがついてくると経験もできてくるというふうになると、じゃあこの人が自分の後輩部下に教えていく、10人20人の部下を持って、運営するというようなことになってきます。我が社は関連会社で今9つのホテルを運営してますけども、それぞれのホテルは小さいホテルです。100室から70室とか100室くらいしかないビジネスホテルなんだけども、今後、少しリゾートも今建設中なので大きいホテルを作っていきますが、たかだか70室100室のホテルでもですね、少なくても従業員は20人とか30人いるわけなんです。でそこの支配人というのはもうすぐに20人30人のメンバーをマネジメントしていく立場になります。で、客室係もいれば、レストラン係もいれば、フロントもいれば、フロントの夜勤のメンバーもいればというようなたくさんの人方をマネジメントしていくポジションになるんですね。で、それらは我が社の場合は、早ければ20代後半とか30代の、メンバーがその人たちをマネジメントしているわけなんですね。だからその現場もいかにお客さんに喜んでもらうか、感動してもらうかということを目標にやってるわけでしょ。でそれでそういう人たちを使っていくとなると、やっぱりその上に立つ人間にですね、みんなに慕われるというかリーダーシップがあって、あ、この人からついていこうという人間でないとついてこないんですよね。という意味でも観光業で成功しようと思うとマネジメント力がないといけない。ある程度下の人間に慕われる人望がないといけない。当然お客様にも認めてもらえるホスピタリティというか優しさがないといけない。まあホスピタリティというんですが、私はそのことがあまり嫌いで、私は優しさってよく言うんですね。で、大体いけずな人間で一番そうな顔をしている人がお客様に対して優しい対応なんかできっこないじゃないですか。で皆さんの友達にもそれいるかいないかわからないけど、こいつは嫌なやつだなと思う人がね、ホテルのフロントなり旅館のフロントなりじゃなくて、いらっしゃいませとニコニコして言われても それを、今日は皆さん方に一つお伝えしたい。もう20分経っちゃったのであまりあれですが、それが一つです。これはもう誰でも言われてるでしょうから、我が社でもですね、今日本人の大学生卒業新卒もいいんだけども、あまりに、うん、この本にも今先生に見せていただいた本にも書いてありましたが、確かに旅行に行かないですみんな。でこれは今ちょうど私も会社の先生も含めて少し何とか本を書こうと思って、どうして旅行、どうやったら旅行に行くんだろうということをテーマに書こうと思って、来年の2月ぐらいには発刊できると思うんですが、確かに行かないんですね。で行ってほしいです。で最終的にはこれは日本の国力が弱くなるというぐらい影響があるんじゃないかなと思うんです。我々今上海に会社を作って中国からのお客さんを受け入れようというふうにしています。韓国、台湾のマーケットもどういうふうにお客さんを連れてこようかということを今実験中で、来年中には何らかの、会社としての施策を出すと思います。まあ、だから中国、韓国、台湾からのインバウンドを受け入れましょうということをやってるんだけども、もうそれだったら中国人、台湾の方も含めて中国人、韓国人を雇おうよというようなことで、今中途採用で中国人が韓国人が2人、まあ、ちょっと何人か人に雇用をしています。一番大きなのはやっぱり語学ですよね。語学とやっぱその国の文化を、だから我が社の場合はもう会社の中に、会社の中を国際化しようというふうに思っているので、ぜひ語学は観光に進むんであれば絶対必須だと思いますから、まあ、あまり好きがないかも分かりませんが、苦手な方はぜひやられた方が、必死になってやった方がいいと思います。観光をやるともう日本の国内が今日もお話しされてたように国際化は避けれないと思うので、何ヶ月でも半年でもいいから海外に出ることですね。我が社もですね、海外セッション、我が社の海外旅行の部門に入ったメンバーは、入社して1年とか2年ぐらいの間に半年ぐらい、例えば我々が現地法人をやっているパリとか今の中国とか韓国とかに、そこに留学じゃなくてそこに行かして仕事をさせようよということを実は考えたりしています。そういう意味でも私は観光っていうビジネスは素晴らしいと思うんですね。日本の経済が国際化が避けれないように、それを率先して国際化を取り込まないといけないのは観光業なんですよ。だから、ぜひ観光関係に進んでいただけたらと思いますと言いながらですね、旅行業の少しお話をしておくと、旅行業は三段たるものです。大手旅行業は来年の新卒、あなた方のにとっても女性のランキングナンバーワンは JTBということが発表されましたよね。私はそれが不思議でならないというのは、JTB は生き残るでしょうが、JTB を含めた大手の旅行会社はもう全く儲からなくなっています。 安旅行を旅行会社に申し込もうとかですね、パンフレットを見て旅行に申し込もう、パッケージを申し込もうというふうな、お客様の動きはもうほとんどないですよね。パッケージはインターネットで申し込むし、団体旅行というのはそもそもないわけですよ。 JTB は団体旅行がないから、株主総会の1から10までのプランニングとかそういうことを団体エンジンマンは打っています。でやっぱり残ろうと思うと、海外に出ていく、海外に出て行って何をするかというと、和菓子の場合は日本への旅行を、海外でもう受注できるみたいなことになるんですが、海外に出ていく IT ウェブに特化したビジネスを始める、というようなことをしかないと思います。まあ、MICEが今団体としてはいろんな MICE旅行がまだまだ伸びるだろうということが言われていますが、MICEということで言えば日本はかなり遅れているし、非常に厳しいんじゃないかなというふうに私は思います。なのでもし旅行業ということであればですね、絶対に中堅中小の方が元気な会社はいっぱいあります。我が社も最近はもう個人情報保護法ができちゃって所得ランキングとかには出ないんだけども、多分我が社の所得ランキングは今この直近2、3年を含めても1万、日本には今1万社ほどの旅行会社があります。その中の多分ベスト20には入っていると思います。去年の成績でも営業利益が約 2% 強ぐらいの利益を出してますので、なかなか儲けられない旅行業の中では非常に好成績を残しています。それはインターネットにいち早く取り組んである程度の実績を作らせてもらっているのと、各チーム各チームで我々の場合はかっこよく言えば稲森さんが言っているアメーバ組織というような、各チームでもう完全に独立権限を持って旅行商品を作って企画をして、それをお客さんに1から10までそのチームで完結して売っているということ、そうそう、そんなことが非常にある程度浸透してきたのかなというふうには思っているわけなんですけども、おしなべて言うと大手よりも中小中堅で、例えば、ヨーロッパだけをやってるとか中近東だけをやってるとかアジアだけをやってるとかいう旅行会社でいい会社がたくさんあると思います。で宿泊業で言ってもですね、インターナショナルブランドでシャラトンとかリブトンとかマリオットとかいうホテルもいいとは思うんですけども、海外に行ってそこでの経験を集めるということではいいし、彼らは教育のシステムも持ってるし、ホテルのマネジメントのシステムも持ってるので、そのシステムを勉強していくのもいいと思います。だけど一番大事なのは旅行業にしてもホテル業にしても、会社がどういう目的を持って、やろうとしているかですよね。儲かってない会社っていうのはね、赤字を出している会社というのはたとえ大手でもまず儲けようと思うんですよ。でみんなもそうでしょ、食うものがない飲むものがないと思ったらまず食わしてくれよ、まず飲ましてくれと思うんじゃないですか。である程度利益が残せている儲かっている会社っていうのは本当にお客さんのことが考えられますよね。だから赤字だけどもあそこはすごくいいサービスを提供しているっていうのはこれは基本的には嘘だと思います。もし短期的にはできるかもわからないけども、赤字だけどもいいサービスを提供している会社っていうのはそれはもうすぐに行き詰まりますよね。お客さんから1万円もらってて2万円、3万円のサービスを提供しているというのは当然赤字になるわけで、それが長く続くわけないわけなんですね。けどもらいすぎてという会社もまああるかもわかりません。
生ベンチャーからですね、まあ、考えられて大噂は伺っていたんですけれども、今の、まあ、多角的というふうにこの、まあ、コーポレーションプロファイルを見ても、まあ、見えるんですけれども、しかし非常に効率の良いという言い方は、まあ、失礼なのかもしれませんけれども、きちんとしたですね、まあ、事業をされていて、今 IT 旅行商社というハッピーメモリーということでですね、まあ、されているということを今伺って、まあ、全体をですね、見通したお話をしていただける方というのは実はあまりおられなくてですね、その人事部長だろうが、それこそ取締役会長だろうがですね、全体を見通してですね、こういう形でお話を、まあ、していただける、あるいはお返事をしていただけるというチャンスもなかなかありませんので、まあ、何かありましたらですね、まあ、皆さんの方からすごく質問しにくいと思いますので、私が時間を稼いでおきますので、その間に考えるということで、で本日はどうもありがとうございます。非常にお会いしたいなと思っておりまして、理由があるんですけれども、うちの複数のゼミ生がですね、選考を進んでおりまして、で時々に、あ、今ここまで行きました、こんなこと言われましたというのを、まあ、聞いておりましてですね、で最後に、まあ、最後は多分2人残ったと思うんですが、まあ、1人選ばれたと。で最後は社長面接というのが、まあ、ございまして、でその最終段階のところでどういうところをご覧になるかというのをですね、ぜひ伺いたいなと思っておりまして、まあ、端的な話でも結構なんですが、最後、まあ、1対1でされると聞きましたけれども、その場合にどんなところを見られるものでしょうか。
面接ではね、正直わからないんですよね。わからないので、まず一番に見るところは誰が元気かというところですね。誰が元気か、具体的にもっと言うと、声が大きければどうというのはよく言うんですが、私もないで、これは面接してると分かるんですね。その場だけ声を大きくしてる、元気っぽくしてるというのと、あ、本当に元気だなというのは何分か話してると分かると思うんですが、まずそこですかね。で、取り繕った元気じゃなくて、入社してからも元気な人っていうのは、結構力を間違えたかっていう、静かな人っていうのは、よりはもううるさいぐらい声が大きいとかですね、元気だっていうところがいいと思います、
まあ、それをその、まあ、最後の面接の中で、まあ、こう体感されるような感じですね。なるほど、はい、じゃあどうぞ、せっかくの機会ですからどうぞ。
どの会社がいいかな
もう若干出てましたどこは危ないかとかっていう話も若干出てましたね。
前に JTT さんのオフィスに伺ったときに、 IT 化はやはり
支店にはカウンターがあるのでお客さん来られるんですけども、それで十分量は足りるというふうに思っています。お客さんやっぱりあんまり店舗に行きたくない方が多いんですよね。だけど店舗に来てもらった方が HSN もそうなんだけども、店舗に来てもらった方が店舗のあのお兄ちゃんのあのお姉ちゃんとかいうふうなことでお客様の下に趣味を感じていただいて、また来ていただけるというふうになるんですよ。だけど我が社でもリピーターっていうのはすごいですよ。電話とメールだけども、お土産を持ってきてくれたりですね、お店まで。決して店舗がないとその旅行のビジネスは成り立たないとは思います。これから店舗がない方が強いと思います。
JTP さんはもう持っているからそれをその生かしていかないとしょうがないから、そういう仕事もあっている
本音はそうです。代理店もたくさんあるじゃないですか。 JTP の看板を掲げた地方 の代理店さんも、 JTP って看板を掲げてるけども実は、本当トラベルとかいうのがたくさんあるんですね。そういうこともあって組織が大きいですから、どうしてもそういうふうにしていかないといけないでし
ょう。声小さい声。じゃあヨーロッパに強い会社を確かにできればいい。ご自分が興味があるところから調べたらどうですか。
はい、
旅行っていうのはね、一口に言いますが、例えば海外旅行といってもどれだけ来るの、ね、あまり、最近だとアフリカでも行きますからね、たくさん。やっぱり観光で有名なところに行くじゃないですか。ヨーロッパなんかだと、ヨーロッパの方やっていると、やっぱりいい場所だと思います。ご自分が興味があるところから調べて、他にどうでしょう。
我々は中国人のメンバーに伝えると。もっと具体的に言えばウェブサイトは日本で作ってるんですけども、それを日本にいる我が社の中国人に全部翻訳をさせてサイトを作って運営するのは現地の中国人やった。お客様として、社員として、社員として、当然行くんですけども、たくさん日本人が乗り込んでいって、中国でビジネスをするということは考えていません。少しですね。
じゃああと個別にまたちょっとお休みいただいて、その後個別に行っていただきますので、7号館の2階の講師控室の向かいの テーブルを予定してますので、この休み時間の後にですね、個別にご覧いただく方は行っていただけるで、ここは一応これで、締めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お待ちしております。